山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は今年度最後の山梨大学フューチャーシードということで、2020年度を振り返って、山梨大学生命環境学部地域食物科学科ワイン科学研究センターの柳田藤俊教授にお話を伺います。柳田先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お久しぶりでございます。さあ、ということで、この2020年どう振り返りながら、山梨大学一体どんなトピックだったのか、ね、どんなお話を伺えたのかということを振り返りたいと思います。
藤原さん、今日で最後ということで、ね、
で
せっかく2年前に始まったのにね、はい、残念なんですけど、
寂しいです。
じゃあ私が MC をするということ で, です、ね、
いいですか。
はい、じゃあまあ、はい、我々音楽部実はあるんですが、まず医学部からの感想なんかありますかね。
はいはい、医学部はですね、まあ、特に印象に残っている先生のお話というと、はい、精神神経医学講座教授の鈴木先生のお話で、はあ、鈴木先生はもちろん現在もお医者さんでもいらっしゃいながら勉強も教えてらっしゃるという、ね、はい、形で、専門は統合失調症とかうつ病といった感じの、うん、まあ、精神疾患について、その脳内のメカニズムの研究だったりとか、あと、うん、電気痙攣療法というのが、はいはい、ちょっと聞くとなんだろうっていう感じなんですけど、まあ、電気ショック的なものを与えることによって、ね、はい、これが驚きの効果をもたらすという、うん、ただメカニズム自体は分かっていないんですよという、 そうですね、そこもまた不思議で、こう人間が治ろう治ろうという力、その潜在的な意識というのが、
そうですね、自然の治癒力っていうかね、
治癒力みたいなのが、ね、やっぱり神秘のパワーだなっていうのをすごい思わされましたね。
うん、まあ、こういう鈴木先生みたいな先生とか、まあ、いろんな先生がやっぱり医学部は多くてですね、はい、まあ、一度見学にも行かれましたよね、はい、手術室とか
見せていただきました。
ね、まあ、あれもすごい、僕も一緒についてって、初めてそのダヴィンチとかですね、こう手でやるやつとか見ていただいて、
ロボットを、ね、実際動かせさせていただいたりとか、
あれもいい思い出ですよね。
そうですね、あれはだからまだコロナ前でしたもんね。
コロナ前なんで行けたんですね、もう去年はほとんどできなかったですけど、そういうことがね。
うん、
じゃあ次にですね、はい、2番目として生命環境学部での思い出は何で、はい、何かありますでしょうか。
生命環境学部は環境科学科の亀井達先生のお話で、はい、まあ、今 SDGs っていう、もう世界的に注目されている分野ですけれど、はいはいね、はい、まさにそこ、もう持続可能な社会を作るためにどうしたらいいかっていうのを研究されている方 で、非常に面白かったのが、水をきれいに浄化するための方法ということで、ネパールで水を浄化するシステムを開発されているということで、こうした、まあ、新興国っていう、まあ、まだまだ水が日本のようにこう蛇口からきれいな水が出ないようなエリアに行かれて、 でそこで現地の人たちすごいこう喜んでもらったっていう、
生命環境学部にこういう水を研究する先生もいて、それ東南アジアとのコラボレートが非常に多くて、留学生もやっぱ来てですね、はい、まあ、元に帰ってそういうことを技術を学んで、まあ、自分の国のためにまたそれを使うということのがありますのでね、まあ、こういうこともやってる。そうなんですね。まあ、それ以外にも生命、我々はスタッフ、再生細胞とかですね、そういう分野もやってますので、はいはい、じゃあ次ですね、じゃあ工学部、
はい、工学部ですね、先端材料理工学科の内山先生のお話で、はい、まあ、皆さん興味あると思うんですよ、統計学とか あと確率みたいなお話、確率ですね、で確率統計学を専門にされていらっしゃって、確率が神の視点と言われているという、うん、なんかちょっと神秘的なお話もあり、で統計学はデータに語らせる分野だというお話がありまして、でこれがですね、先生がいらっしゃる直前に私がスタジオ内でエナジードリンクをぶちまけてしまったんですね。でそれが2週連続で起きていたので、
2週連続、はい、
で先生に、いやちょっとお恥ずかしいとこ見せてしまったんですがなんていう話の中で、じゃあ藤原さんがエナジードリンクをこぼす確率は、まあ、もうほぼね何パーセントでしょうみたいな、ね、まあ、すごい高確率でしょうっていうことを言われて、なので、まあ、もうブース内にエナジードリンクを持ち込まないのが一番、まあまあ一番はね、そうすると可能性ゼロになりますよっていう話でした。まあ、
工学部はこういう先生とかですね、さらには電子とか機械とかですね、はい、まあ、最近ではそのナノエネルギーとか、まあ、燃料電池とか、まあ、そういうような先生もいますので、ね、広い分野で多くの先生がいろんなことをやってるというところです。じゃあ最後にですね、教育学部について何か、はい、ご感想はあるでしょうか。
はい、教育学部は 教育実践総合センターの特任教授の沢登先生がいらっしゃいまして、沢登先生もともと小学校の先生でいらっしゃって、南アルプス市の小学校の校長先生もしてきたという、まあ、その経験をもとに実務家教員をしていらっしゃるというお話で、非常にしっかりとお話しくださいまして、本当にこの細かく詳しく教育学部について語ってくださったんですが、まあ、やっぱりコロナの影響で、
そうです
ね、本当なかなかその実習がまずできない状態であったというのと、その中でも一生懸命こう人数を削減したりとかして頑張ってやってましたという、であと教育ボランティア もう今はスタートもして頑張ってやってますという話でしたね。
まあ、うちの大学も今コロナ禍でですね、やはりそのまず授業は、まあ、前期で去年の前期ですと 30%、 100人の部屋だと33人、まあ後期は 50%、 100年生では50人入れて対面でできたんですが、それ以上の場合はリモートということになってしまったんですね。であと実習とか実験はもう人数を少なくして感染予防をちゃんとして、同じことをグループを分けて2回とか3回とか、まあ、そういうような状況になったのが現実で、まあ、できる限り、まあ、対面でやるような方向で来年度っていうか、まあ、やっていきたいなと思ってますけど、やはり、まあ、まだちょっと、ね、感染が広がると非常に大きな問題になりますので、
そうですね、はい、もうやはりリモートでできることっていうのは限られてくると思うので、その上でどうやってっていう工夫を皆さん本当に、
まあ、工夫はしてます、まあ、学生さんもかわいそうなんですけど、まあ、我々も、ね、できる限り、まあ、対面でできるような努力はしてるということです。
はい、はい、そして先生お知らせが、
ね、はい、実は申し訳ないお知らせなんですけど、はい、実はですね、まあ、入試がつい最近終わったんですけど、実はその中で私の所属している地域食物科学科、まあ、生命環境学部のですね、実は定員が割れまして、
はい、
それで二次募集を今かけるということで、昨日の夜にホームページに掲載されました。
お
で実は9名、
はい、
定員から9名人数が減っちゃったんで9名募集するということなので、はい、今からでも募集ができます。
はい、
で出願期間、出願受付は28日29日日月なんですが、はい、大学に持ってきてもらうと。で合格発表はもう次の日の30日火曜日で、入学手続きも火曜日の夕方から31日と、でも4月からは入学というようなもうタイトなスケジュールなんですが、
そうですね、
ぜひですねこのホームページを見てですね、詳細は全部ホームページに載ってます。ここで何か言って間違えると困りますので、ただ大学入学共通テストを受けてないとちょっと困るので、それだけは受けてないとダメなんですが、はい、うん、あとはですね、まあ、どうやって合格を出すかというと、まあ、その点数とかですね、そういうのを見て最終的に決めますので、
はい、
あとは、
まあ、9名ですね、
9名、はい、そうなんです。ぜひですね、まあ、我々の地域食物っていうのは、まあ、いろいろ食品とかですね、栽培とか、まあ、あとはワインもやってます、うん、だから地域食物に入ってもワインの方に、我々の方にも卒業論文とか修士論文は来れるようになってますので、
ええ、
まあ、そういう勉強もできますので、ぜひで見ていただいて、まだチャンスがありますのでですね、はい、せっかく、まあ、農学系の学部学科なんですが、
うん、
まあ、今年なんでこうなったかっていうと、まあ、二次試験にですね、小論文にしちゃったんです。今までは数学と、はいはい、理科のテストをやってたんですが、まあ、学生も大変だろうと思って小論文にしちゃったんですよ、
はい、
そしたら逆に小論文の方が皆さん嫌なのかと、今なかなか文章を書くのが難しい時代になってますのでね、まあ、ちょっとどういう何かダメだったのかわからないんですが、まあ、あと今年からこの大学入学共通テストという、はい、まあ、前とちょっと違うシステムになったの で、
そうです、ね、
もうそれが嫌なんで、もう去年のうちに入っちゃったっていう人も多いかもしれないんで、ね、まあ、まあ、ちょっと要因は分からないんですが、まあ、今回二次募集をしますので、ぜひもう一回皆さんホームページを見ていただいて、また知り合いでですね、まだ受かってない、来年、まあ、予備校に通うという人がもしいればですね、見ていただいて自分に合えば受けていただきたいと思います。
はい、はい、そういう方にとってはもう朗報ですよね。
そうです、チャンス
ですね、チャンスですね、はい、28日と29日ということで、もう次の日月ですから、かなり急いで準備しないとという感じではありますが、
ぜひ見ていただいて、はい、細かなところがちゃんと載ってますのでですね、はい、ホームページに、はい、
分かりました。そして柳田先生、
最後にですね、はい、2年間お疲れ様ということで、私が開発したスパークリングワイン、甲府開封500年、
すごい、
そのスパークリングワインはお土産にっていうか、お礼にお渡しします
ので、ありがとうございます、はい、そんな貴重なものを、
いえいえ大丈夫です、
今持ってきていただいて、はい、ラベルもかっこいいです、ありがとうございます。
インデンのラベルにしてね、
あ、これインデンなんですね。
そうなんです、インデン柄なんですね、
本当だ、はい、これどこで購入できるんですか。
これは 今年はですね信玄生誕500年またちょっとラベルを変えてるんですけど、それは佐渡屋さんっていうところで作ってますので、あと、まあ、スーパーとかでも売ってます、あの山梨県内ではですね、あとホームページではさっき言った佐渡屋ワイナリーとかに行けば買えると思いますので、ぜひ飲んでいただきたいと思います。
すごい柳田先生のお作りになったワイン、
そうですね、
はい、ありがとうございます、はい、ということで柳田先生に今日はお話しいただきました、はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日放送したものやこれまでに放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。